今日のメッセージは、使徒の働きの9章です。9章の36節から42節になります。まずその箇所をお読みします。新改訳聖書2017年版になって、一部の固有名詞ですかね、地名とかも変わってますので、今回読むところもちょっと変わっています。では読みます。またヤッファにその名をタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。彼女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、ペテロがそこにいると聞いていた弟子たちは人を2人彼のところに遣わして、私たちのところまですぐ来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って2人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らはペテロを屋上の部屋に案内した。ヤンメたちは皆彼のところに来て泣きながら、ドルカスが一緒にいた頃を作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ごめんなさい、聖書のところ、次のところですね。ペテロは皆を外に出しひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤンメたちを呼んで生きている彼女を見せた。このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。ではお祈りします。愛する父なる神様、今日はこの箇所から、学びます。どうぞ神様が共にいて、この学びを祝福し導いてくださいますように。聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが届きますように、また語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。このヨッパあるいはヤッファというところですけれども、地図で見るとこういうような場所になりますね。エルサレム、一番右側がエルサレム、そこから海岸線にありますヨッパあるいはヤッファまではだいたい60キロぐらいというふうに言われてますね。そしてペテロがいたこのルダあるいはリダでしたかはヨッパからヤッファから17キロぐらいというところですから、まあ1日で移動できる距離であると思いますけれども、そういう位置関係です。このタビタという人物が出てきますけれども、彼のことを聖書はギリシャ語ではドルカス、その意味はカモシカであったと思いますけれども、女の弟子であるというふうに、ですから弟子というふうに紹介されていますね。弟子というのは、最初私たちは聖書を読んでいきますとクリスチャンという言葉が新約聖書にはほとんど出てこないですね。確か新約聖書には3回出てくるだけであったと思いますけれども、一番多い呼び名がクリスチャンの呼び名が弟子でした。弟子というのはどういうものかというと、このエペソの5 5章の1節にこういう言葉がありますけれども、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。弟子というのは習うものですね。私たちは幼稚園なり学校なりに入ると、生徒と先生という関係になりますけれども、ですから弟子というのは生徒というふうにも言えると思いますね。先生の言うことを聞いて、先生のやることを見て学ぶ、それが、生徒の、仕事である。まあ、私たちが使っている学ぶという漢字は真似ぶというふうにも読めるということで、そして学ぶという言葉を辞典で調べると真似てする、それが学ぶプロセスであるということですね。見て真似て聞いて、そして真似てすることである。私たちはイエス様の弟子でありますから、イエス様にのことを真似るという、それが私たちの仕事である、使命であるということですかね。イエス様がマタイの一番最後のところで言われた言葉がこういう言葉でした。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子にしなさいというのがイエス様の命令でありました。大宣教命令というふうに言われていますけれども、そして、学びなさいという言葉はこの有名な同じくマタイの11章でこういうこの有名な言葉がありますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。どうやって学びますか。私の首輝きを追って学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですよ。ですから私たちはイエス様と一緒にイエス様に従うことによって、生きることによって、イエス様から学ぶということをですね。イエス様の首輝き、もう一つルカの有名な言葉では自分の十字架を追ってという表現があります。首輝きと十字架随分違うんじゃないか、でも同じことを言ってるんだと思います。自分の我が強いと学べないですね。プライドがあると学べないですね。へりくだらないと私たちは学べないです。それは首輝きを追うということです。プライドの高い人は首輝きを追いたくないですね。自分のやりたいことをやる。そしてプライドの高い人は自分の十字架を追うなんてとんでもない、自分が死ぬということは、自分に対して死ぬということはとんでもない、自分を生かすということをまず考えますから。ですけれども十字架を追うことによって生かされるんだっていう、そのプロセスが聖書の教えるプロセスですね。そしてイエス様が、そして神様が聖書を通して私たち人間に最初から最後まで教えようとしておられることというのは、こういうことですよというふうに、聖書の中で一番大事な戒めは何ですかというふうに言われたときに、イエス様はあなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めです。神を愛することです。自分のすべてを持って、神様から与えられたすべてを持って、能力を持って力を持って知性を持って命を持って愛することです。そしてあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。ですから、 愛することをイエス様から学ぶ、神様から学ぶ、そして今日先ほどさくらと愛するということは相手に良いことをすることですというふうに、説明していたんですけれども、それが愛ということであると思います。この世の愛というのは感情的なものですね。ですからその愛はすぐなくなってしまったり、愛が憎しみに変わってしまったりというものでありますけれども、聖書の教える愛というのはそういう愛ではなくて、相手に、常に相手に良いことをする。そしてここに書いてあるように、やりたくなくてもという、そういう言葉が面白い箇所ですけれども、出エジプトの23章の5節にありましたね。これが残念なことに、その2017年では、やりたくないことという表現ではが消えちゃってるんですね。別の表現になってますけれども、翻訳の難しい箇所のようですが、あなたを憎んでいる人のロバが荷物の下敷きになっているのを見たら、あなたを憎んでいる人ですから、まあ、敵のような人のロバですから、怒りやすいというか、状況というのは、自分の敵のが辛い目に遭ってる、それを喜ぶということもできます。ざまあ見ろという感じでですね、いつも自分に対してひどいことをしている、罰が当たったんだぐらい考えることもできます。聖書はそれをやってはいけないというんですね。やりたくないのはわかるよ、だけれどもあなたは必ずその人を助けなくてはいけないというのが命令です。それが愛です。それが聖書の言う愛なんですね。教えるところの愛です。第一コリントの13章の愛を読んでいくと、すべてを忍びとか耐えとか耐えるとか我慢するという言葉ができますけれども、それが聖書の愛です。どういう状況にあっても、愛は意地悪をしない、愛はその人に対して良いことをする。そしてクリスチャンであるということは、聖書の中で、どういうことかということが説明されているんですけれども、よく福音というふうに呼ばれているものは、それは救いのことだけというふうに、こうそういうイメージが強いのか、強いんじゃないかなと思うんですけれども、神様の恵みによって、そして信仰によって救われました、罪が許されて天国に行けますという、そこまでが福音である。聖書はどうもそうは教えていないようなんですね。そのイメージというものは、私たちクリスチャンを弱くしてしまっているというか、成長を妨げているようなところがあるのかなというふうに思います。エペソの2章というのは、私たちが神様の恵みによって、行いによって救われるんではなく、恵みによって救われるんですよということを、かなりはっきりと教えている箇所でありますけれども、その2章のところで、パウロが教えていることはこういうふうにも教えています。実に私たちは神の作品であって自分たちの作品ではないということですね。神様が救われて私たちを新しく作ってくださった、それは良い行いをするためにと書いてあります。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。そして神は私たちが良い行いをするだけではなくて、良い行いに歩むように、そういう人に、普段の生活が、要するに良いことをするというのは愛であるならば、愛に生きるように、愛の人となれるように、日々の生活の中で 良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださいました。日々の生活の中でですね、ですから私たちは神様に、神様、今日あなたが用意してくださっている良い行いを、愛の行いができるように助けてくださいというふうに毎朝祈れるかなとも思います。そしてその良い行いというのは、私たちの周りの人々、まず家庭から始まって、あるいは職場から始まって、とにかく自分の一番近い人から始まるものかなというふうに思います。そして恵みということでありますけれども、テトスの2章のところにもこういう言葉があるんですね。実に全ての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。恵みの話ですね。恵みは単に救うだけではなくて、その単に罪を許すだけではなくてというのは、これを読んでてもわかるんですけれども、その恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲を捨てて、今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。恵みは教えるものでもあるということですね。少し長かったですけども、この文章は、キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。これは十字架の話です。十字架の目的は何ですか。良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるために、ご自分を十字架の上で捧げてくださいました。それが十字架の目的ですね。ですから、ただ単に救われて、あ、救われた、よかった、許されて、罪悪感が、から解放されて、そして天国に入れますという、それだけの話ではない。そのイメージにしてしまうと、キリスト教の中身は空っぽになってしまうと思います。ですから、こういう良い技に熱心な愛の人として私たちを成長させるために、神様は、イエス様は十字架についてくださったんだということをですね、もちろん罪の許しもそれに含まれています。もちろん天国も含まれています。ですけれども、それだけではないですということをですね。そしてパウロの祈りが、こういう祈りもあります。第2テサロニケの2章のでは、こういうふうにパウロは祈っています。どうか私たちの主イエスキリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛して永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が、あなた方の心を慰め強めて、で次のところに、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。ですから、私たちを進めさせよう、成長させよう。何に成長させるんですか。あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。それがパウロの祈りです。私たちはパウロによってそのように、使徒パウロによってそのように祈られている。これはテサロニケの教会への祈りでありましたけれども、そうすると私たちも目指すべきところはそこにあるんじゃないかということです。あ、はい、信じました、許されました、天国よかったです、それが福音の中身ではないよ、もっと豊かなものですよということを私たちは忘れてはいけないと思います。そして、まあ、特に私たちが、そのイエス様が私たちをご自分の弟子にしなくてはいけない。弟子というのは神様から習うものでしたよね。学ぶで、どうしてそれが必要なのかというと、私たちは他のものを習うものになってしまったから。エデンの園で私たちが神様に習うか、もう一つ選択があったんです。 それは悪魔の誘惑に従ってしまうか、私たちの先祖が選んだ道、そして今の世の中で大きな広い道と言われているのは、しっかりと舗装された広い道というのは、その悪魔が私たちに教えた道です。神様の言うことなんか聞かなくて大丈夫だよ、死なないよ、自分の理性、自分の知性、自分のその感覚、そういうものに従いなさい、そうすれば神様のようになれるよって言ったのが悪魔の誘惑です。私たちも今日、神様はいない、神様はいらない、自分の力で、そして自分らしく、自分のために、まず第一に自分と自分の国を、まあ自分の国と自分の生活を大事にしなさいっていう聖書の教えは、神の国とその義をまず第一に、神様をまず第一に、ですけれども、今日の私たちが、この世が受け入れてしまった福音というのは、自分第一、自分らしく、自分らしく生きて死ねばそれは最高の人生でしたっていうのが今日の福音ですね、世の中の。ですけれども、聖書はそうじゃないよ、神様が一番ですよ、その目的は間違った目的ですよ、本当の意味で自分らしくなるのは、自分を作ってくださった神様に習うことなんですよ。そしてただ自分らしく生きて死ぬだけではなくて、石原慎太郎さんは死はそれで終わりだって言ってました。その後は何にもない、だから何も恐れてないというふうに彼は言ってましたけれども、で彼はそれを信じてそのようにこう亡くなったわけですから、そういう点では立派かなというふうに思います。後で何かにこう頼る、すがるということではなかったようですから。ですけれども、私は彼は亡くなった瞬間びっくりしたかな、サプライズがあったかなというふうには思います。ですけれども、ですから、その彼は自分らしく生きたかもしれないけれども、それが全てではない。私たちは永遠に生きるように一人一人神様によって作られた、そういう存在です。90年ぐらい生きれば十分という存在ではないですね。神様に永遠のために作られた存在である。ですから聖書は何を覚えなくちゃいけないかというと、自分らしくの前に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい。それこそが人生の目的ですよ。何の楽しみもないという、そういう月日が来る前にということも書かれてました。ですから、今日もう自分中心の時代にあって、私たちのメッセージは、聖書のメッセージは、自分は中心じゃない、神様が中心ですというメッセージですね。このタビタさんという人は、イエス様の弟子として生きたということです。そして愛の行いをして、周りの人たちを愛して良くしてあげて、それが彼女の人生やったということが言われてます。ですから、タビタという人はイエス様の弟子として愛に生きた人であった。でもう一つ聖書に、この章にも出てくる言葉が、聖徒という、先週も触れましたけれども、清い人ですから、それは聖人と同じ言葉ですよ。聖人というのは、聖何々、聖パウロ、聖ヨハネ、 とかいろいろこう聖人というカトリックの教会において聖人というのは600名いないですよ。2000年の歴史の中で、教会史の中で聖人と呼ばれている人はマザー・テレサもまだなってないですよ。副者って言ったかな、その前の段階には選ばれているらしいですけれども、その私たちはですけども、聖書の教えは私たちがその600人の中に入れるか入れないかではなくて、全員がクリスチャンであるならば聖人であるということです。ですからパウロの手紙、ローマ人への手紙、エペソの手紙、コリントの手紙 1-2、 コロサイ、ピリピ、生徒たちへというそういう書き出しで始まってます。エペソにいる生徒たちへ、コリントの生徒たちへ、聖人たちへということですね。ですから、私たちはその聖という意味はまず第一にどういう意味かというと、神のものっていう意味ですね。ですから昔神殿があって、神様に捧げるものに使われる器は全てが清いものとして神様のもの、聖なるものというふうにされた。他の目的では使われなかったものですね。他の目的に使ってはいけないもの。ですから私たちクリスチャンというのは神のものである、清いものであるということが、教えられているわけです。そしてこのタビタという人は、そのように生きたのかな。そしてタビタがしたことは自分にできることをした。それが愛に生きるということである。第一ペテロの4章のところにもこういう言葉があります。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、私たちは恵みを受けるだけではなくて恵みを管理しなくてはいけない。恵みの賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。ですから、私たち自身が神のものであり、そして神様からたくさんの恵みをいただいている。それを神様の目的に使いなさいというのが私たちの使命ですね。そしてその目的は神が崇められるため。私たちはそこも変えてしまいますね。自分たちが崇められるように、これだけのことを私はしました、これだけのことができます、誰が一番かというのは大事な、この世において大事なもので、あるわけですけれども、で福音書を読んでいくと、弟子たちが繰り返し繰り返し言っていることは誰が一番偉いかということでしたそれはでも変わったようですね。ペテロのこういうところを読んでいると、大事なのは自分が他の人より崇められるということよりも神が崇められることなんだ。そして、このタビタという人もそういう姿勢で会いに来たのかなというふうに思います。そしてポイントは、そのタビタから私たちが学べるポイントは、その私たちがクリスチャンであるということは、私たち一人一人がその神の国の代表選手であるということです。選手なんです、観客ではない。一人一人が賜物を与えられて、能力を与えられている。そしてそれを用いて自分にできることをする。それがクリスチャンの使命です。ですから ペテロは、これもペテロですけど、第一ペテロの2章で、しかしあなた方は選ばれた種族、選手ですね、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。誰が告げ知らせるんですか？私たち一人一人です。日常の生活の中にあって、タビタがしたようにですね、そして、まあ、タビタという人は、生きて死んでまた生きたというのは復活させられるということで、ですから、まあ、タビタはちょっとびっくりしたと思うんですけれども、そしてまた死ななくちゃいけないわけですから、ですけれども、タビタは、生きる秘訣というのを知ってたんじゃないかなっていう。クリスチャンになるということは、バプテスマを受けるということはどういうことっていうことがローマの6章に書かれてますけれども、イエス様と一緒に死ぬ、そしてイエス様と一緒に、イエス様と結ばれてイエス様と一緒に復活する、それがバプテスマですから、私たちクリスチャン生活というのはもう復活の生活のようですよ。新しい命が与えられ、そして新しく生きる。もう一つ聖書が教えている、ですから復活の生き方である、復活の力を持って生きるっていうのがクリスチャン生活であるということですね。もう一つはどういう生活かというと、ヨハネの17章の3節にイエス様が永遠の命というものがどういうものかというのを簡単に言われているところがあります。永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ただ頭に知るだけではなくて、その関係の中で、生きた関係の中で生きること、それが永遠の命ですというふうにイエス様は言われています。ですから聖書によると永遠の命はもう始まってるんです、クリスチャンであれば。ですからイエス様と一緒に生きるということは、イエス様はですからこういうことを言えるんですね。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そしてもう一つ、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。死ぬじゃんっていう、みんな死ぬ、でも死ぬんじゃないですか。ですからクリスチャンにとって死というのは終わりではないんですね。通過点です。ですからタビタの場合はその通過点通ったんですけど、また戻れっていう感じで戻らされたから、また通過しなくちゃいけないんですけれども、それだけの話です。ですから私たちはすでに永遠の命を持って生きている、復活の力で生きている、イエス様と一緒に。そして私たちは神の国の中で生きているわけですから、神の国というのは神の支配ですね。そしてマタイは神の国という言葉を使わないで天の国という言葉を使います。それを短くすると天国ですよ。ですからクリスチャンにとって天国の生活というのはもう始まってるんです。天国で一番素晴らしいことは神様と一緒になれる、イエス様と一緒になれる。私たちはイエス様は、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と一緒ですということは、天国の生活はもうすでに始まってます。そしてですから私たちの生活を見て人々が、あの人ちょっと 変わってるねとか、あの人どうしてそういうことができるのかなとか、それはもう天国に入ってるからですよっていうふうにこう言えるかもしれないですけども、ですから私たちは復活の力で生きる、永遠の命で生きる、そして天国の中でもうすでに生きています。ですから入れるか入れないかってそういう心配はないはずなんですよ、クリスチャンであれば。ただそのように生きてるかどうかっていう心配はあるかもしれないんですけれども、ヨハネは世と世の欲は過ぎ去ります、この世はそれを追い求めて忙しいところでありますけれども、それは過ぎ去ります、終わります。ですけれども神の御心を行う者は永遠に生き続けます。永遠がすでに始まっているということですね。ですから今日私たちがタビタさんから学ぶことは、タビタさんが亡くなった時に多くの人たちがタビタさんの亡骸を囲んでペテロに訴えたというふうに書いてあります。ドルカス、もう一つの名前ですけれども、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。上着とか服を作るというのはそんな簡単なことじゃないと思うんですよ。ですけれどもたくさんこう作ってやったということは、その塵も積もればということで、毎日の生活の中で少しずつだけれどもこの人服が必要なのかなということで作ってあげて、そしてこの人はあもう着てるものが古くなってるな、新しいの着せたいなということで、その愛の表現ですよね。それをやっていて、でそれがたくさんになっていたということです。ですからおそらくタビタさんの毎日の生活というのは何の目立つこともなかったんじゃないかなというふうに思います。パウロやペテロとは違います。そんな不思議な奇跡の印なんかもできなかったと思います。だけれども針仕事は上手だったのかもしれないですね。上手だったんでしょう。彼女はそれをやった。神様の栄光のためにというか、神様のしもべとして、そして神様はその小さな技を用いられたわけですね。大きく用いられた。それがタビタの生涯だったのかなというふうに。そして考えたんですけど、タビタは一度死にました。で復活できました。復活した後のタビタはどういう人だったかな。多分死ぬ前のタビタと一緒だと思いますよ。そういう生活をタビタはしていた。それもいいなというふうに思いますよね、私たちは。そしてですから使徒の働きが私たちに教えてくれるのは、初代の教会がどうしてあんなに成長したんだろう。ここで教えてくれることは、ペテロじゃないですよ、パウロじゃないですよ、タビタのような人がたくさんいたんですよ。名前が知られてないかもしれないけれども、そうでなければ教会は、ですから私たちも小さな教会であっても一人一人ができることをやればどうなるのかなっていうようなことを、この使徒の働きは教えてくれるように思います。あれがないこれがないという不平不満ではなくて、自分は何を持って何ができるか、それを今日神様に捧げましょう、毎日神様に捧げましょうというのが、タビタが私たちに教えてくれていることかな。 ボッシュという人が、デイビッド・ボッシュという人が、この人はあの宣教師でもあり、その宣教学のかなり優秀な先生でした。亡くなってしまったんですけど、残念ながら事故で亡くなったのかなと思うんですけど、彼がその宣教の歴史、そして教会の、それは教会の歴史そのものをこう追ってったわけなんですが、そして彼は彼なりにかなり緻密な研究に基づいた彼の意見でありますけれども、彼はこういうことを言いました。初代教会が成長した鍵はどこにあったのか。それはペテロやパウロなどの巡回宣教者や、そして、フランチェスコとかその名前が知られた修道士の働きよりもはるかに重要だったことは、タビタのようなクリスチャンですよね、信徒の行い、何の地位もない、特別なポジションも与えられていない人たちの口と生活によって伝わった愛の言語であったというふうに彼は分析しているんですね。そこに鍵があったんじゃないか。そして、愛の言語、愛のメッセージですよね。一人一人が普段の生活の中で、毎日の生活の中で口と体を持って、生活を持って周りの人に伝えた愛の行いでしょうね。それが鍵であった。ですから平凡なクリスチャンの模範的生活、模範的生活の模範はイエス様なんですよ。イエス様を模範にしてるから模範的なんです。私を見てください、こんなに模範的ですじゃないですよ。私たちは最高の模範を持って、その方が先生ですから、私たちはその方の弟子たちですから、そのように生きているときに私たちは周りの人たちに影響を及ぼすことができる。それが初代の教会の成長、この私たちが見るところの爆発的な成長というふうにも言えるかもしれないですけれども、その原動力であったというふうに言えるのかなと思います。クリスチャンの愛の生活が周りの人々を引きつけたんだという、これが彼の結論でした。ああなるほどというふうに思いましたけれども、ですから特別なこれがあって、こういうプログラムがあって、こういう作戦があってということじゃないです。人です。ですからやはり神様ですから、使徒の働きは神の技ですけれども、神様は神の技を人を通して行われるということを私たちは、今回この旅手から、教わりました。お祈りします。愛する父なる神様、今日は、旅田ドルカスさんから彼女のあなたに捧げ、そして、隣人、周りの人たちに捧げた愛の生活を通して、あなたの御業がなされ、栄光が表されたことを学びました。どうぞ私たちもそれぞれの生活の中で、自分はこれもできない、あれもできないということではなくて、何ができるのかな、神様から何をもらっているのかな、そのもらっているものを使って、そしてできることを惜しみなくあなたに捧げて周りの人たちに与える、そういう人、そういう生活ができますように助けてください。どうぞあなたの、使徒の働きであなたの御業がなされたように、日本という宣教伝道が困難な場所ではありますけれども、その中にあってもどうぞ私たちを用いて、清めて用いて、あなたの御業を、あなたの栄光を表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。